2015年1月3日土曜日午後12時19分頃収録、からです。ポッドキャストパーソナリティファカです。ということで、今箱根駅伝あたりがやってんのかなみたいな話まあ配信日的にはもう終わってんだけどね。ということで、なんかね、もうとうとう僕も大学4年ですからね、なんか同い年の人がああやって頑張ってる姿を見ると、俺何やってんだろうみたいなのは、なんかオリンピックと似たような風潮だよね、これね。なんか傾向があるよね。ということでね、なんか、走ってますけどね。まあでも俺今年走る予定あるからね、一応ね。どういうことみたいな話なんですけど。一応ね、我がもね、今年、駅伝に参加するかもしれないからね。体鍛えないとね、と。ちょっと見てて思いました。はい、ということで今日はアラカルト、おそらく最終回です。はい、ということでアラカルト第6回目、今日もやってみましょう。今回もよろしくお願いします。
カラーディーズポッドキャスト、この番組はチーム若い16 .com の制作でお送りします。
はい、ということで、改めまして、皆さんこんにちは。カラーデイズポッドキャストパーソナリティワカです。さあ、ということで、じゃあ今回もやってまいりましょう。でまずね、首都高アラカルト第6回目です。あと3枚しか残ってません。やっとね、30個用意したね、トークテーマもやっとあと3つです。はい、じゃあやってまいりましょう。じゃあまず1個目、そうだな、こちら、てーん、まあね、ちょっと時事的な話になりますね、これね。はい、じゃあ行きましょう。これ、こちら、スタップ細胞はやっぱりなかった問題。細胞な。まあ、2014年に一応やる予定だったトークテーマだから、これ。ね？ちょっとその2014年総括的な話でスタップ細胞の話をしようと思ったんだけど、思いのほかね、年またいちゃったっていう話ですね。はい。スタップ細胞、やっぱりなかった問題ね。いや、なかったですねっていう話で終わりなんですけどね。大方さん、結局まあスタップ細胞じゃあれはなかったっていう話ですね。なんかそんな話で、なんか違う細胞だったんでしょ、僕もよくわかりませんけれども、結局なんか違う細胞の反応を見てスタップ細胞だーって叫んだけど結局違ったみたいなね、いう話でしたね、確かね。ということで、なんかね、サッパーありますみたいな話ね。なんかもうその辺がネタになってましたけれどもね。なんかあれでしょ、今年の年賀状のなんかその、なんか2チャンネル的な、なんかその面白いやつね。なんか宛名のところをさ、なんか誰かに届けたいんだみたいな、なんかそんなのね、書いてる、なんかちょっとなんか、面白い年賀状の中にもなんかスタップ細胞ネタがあったような気がしますけどね。あれでしたっけ、某県議会議員の人のネタの方が多かったかな。いうことでしたけど、スタップ細胞、あれ、2014年。ちょうどだから、もう、1年ぐらいですか ?1 年ぐらい前、ちょうど去年の1月ぐらいでしたよね、なんか、そういう会見を開いたのが。で、おー、すげーみたいな話になって、あー、もうこれノーベル賞やーとかっていう風に言ってたのが去年のちょうど今頃ぐらい。まあ、あれから1年ですよ。まあ、結果なかったっていうことで片付いたらしいですけどね。なんかいろいろ言われてますね、でもね。なんかスタップ細胞は、いや、おぼかたさんだけじゃないでしょ、悪かったのは、みたいなね。なんかなんだろうな。なんかその、ね、結局なんか利権が結構、そのね、なんかこう、ぐいぐい押して、なんかね、もともと iPS 細胞が、 なんか出てきたあたりからちょっと焦り始めてるみたいな感じがあったりとかしますけれどもね。なんかそんな話ありましたけどね。はいはいはいはいはい。そんな見ましたわ。スタップ細胞ね。はいはい。なんか、ね、そういうところで言うと、なんだっけな、何を話そうと思ったんだっけな。なんか話そうと思ったんだよな。そういうところで言うと、そうそう、年末年始さ、いや、全然関係ない、おぼかささん全然関係ない話になるんだけど、ほら、ゴーストライター問題でさ、ちょっと話題になった、新垣さんって、いたじゃない？要は、そう、交響曲、広島を、本当に作曲した人ね。本当に作曲してた人の方ね。なんか、年末年始、やたらテレビに出てませんでした。なんか、すごい、いっぱいなんか、テレビ番組に、いろんなテレビ番組に出てて、なんだこいつだとかってちょっと思ってたんですけども、なんか、やったら、なんか、ね、出てましたよね。なんか、なんだっけ、ガキツカとかにも出てたんだっけね、っていう話を聞きましたけれども。なんかいろいろ特番にも出ていたそうで、ね、なんかぐいぐい、こう、テレビ局がね、なんか押してる感がありますけれどもね。いうことで、なんか、新垣さんが出てましたね。池上さんの番組かなんかにも出てたっけ、なんかちょっと、その辺記憶曖昧なんですけどね。なんかここに来てこの人出てんのかなと思って、ね、ちょっと見てましたからね。皆さんどう思いましたかみたいな話ですけどね。はい。まあ、ということで、2014年の、まあ、時事問題でした。多分ね、もう一枚ね、時事問題ネタが残ってるはず。まだあの話やってないもんね。はい。じゃもう一個行きましょうか。はい。じゃあ、次のテーマ、こちら！じゃん！ああ、時事問題ですね。そうそう、これ。行きましょう。こちら。北海道には全くペヤング騒動の影響はないけん。はい。カップ焼きそばのね。なんかG が入ってたんでしょ？ペヤングっていうカップ焼きそばにね。なんか、っていう話を聞きまして。ね。まあ、ペヤングってね。名前だけは聞いたことあるね、俺ね。名前だけはなんか聞いたことある。なんかその、カップ焼きそば、主力商品の一つだよね。もう食べたことないんだけど、お母さん食べたことないなーとかってね、まあ、思ってる人もいると思うんですけど、まあ多分ね、まあ北海道の人は多分ほぼ全員が食べたことがないと言っても過言ではないと思います。はい。なぜなら北海道にはペヤングが売ってないから。まあ、もともとペヤングってあれ、なんか、ローカル商品なんでしょ？関西の方だったっけ？ね、なんか、ローカル商品、らしいじゃない？ごめん。関西じゃなかったらごめんね。俺の記憶違いだったらごめん。いや、でも、どっかのローカル商品だったのが、今は、本州は、まあ、今は売ってないけど、ね、売ってんでしょ？いろんなところ売ってたんでしょ？いうことでね、ペヤング。まあね、そもそもカップ焼きそばあんまり食べませんけれどもね、そう。だから、どんな味かわかんないからね、美味しいですか？わかんないですけどね、カップ焼きそばはね、北海道だと、もう、あれでしょ、ね。北海道の人はもうあれでしょ、ね。もう焼きそば弁当一択でしょ。ね。違うんですか？どうなんですか？焼きそば弁当一択でしょ？ねえ。いうことで。焼きそば弁当ですよ。まるちゃんの。ね。タカ&トシが CM をやっている。ね。そうなんですよ。ね。北海道は焼きそば、まあ、焼きそば弁当割と有名だよね。いや、わかんないけどさ。俺だって、いつだっけな、感謝された時だっけな、にさ、関東行った時にさ、ちょっと見たら、なんか、焼きそば売ってるみたいな、焼きそば弁当売ってるみたいな話を聞きましたよ。売ってるよね、店によっては。ほら、北海道のアンテナショップとかや行くとあるんでしょ、きっとね。まあでも値段はちょっと 高いでしょ、きっと。120円ぐらいするんじゃん。北海道ね、安いとこだと100円もしないとことかありますからね。僕の知ってるところだと100円しないで売ってるところとかありますからね。みたいな話で。なんか、安そば弁当、普通に本州でも最近は出ている。らしいね。はいうことで。おかしい。安そば弁当なんですかね。まあ、ただ、なんか、2ちゃんとか見るとさ、なんか、どっかのサイトで、なんか、その、勢力、いや、カップ焼きそば勢力図みたいなのがあってさ、なんか、その中になんか、焼きそば弁当が、なかったんですよ、北海道のところに。あれ作ってる、だから、その勢力図作ったやつは、もう安そば弁当分かってない。クソだねっていう話を。北海道のね、ほとんどの人は安そば弁当だと思うんですけどね。いやいやいや、そんな感じで。まあ、焼きそば弁当トークでした。はい。今日のアートワーク、絶対焼きそば弁当のやつでしょ？なんかもう、去年ぐらいに、去年ちょうどこのトークテーマをやり始めた時に、焼きそば弁当買ってね、そう、写真撮ったの。多分今日のアートワークはその写真になってると思いますけど。食べたことありますか？焼きそば弁当。皆さん。ないでしょ？ないでしょ？つってね。意外とこの番組北海道リスナー多いからね。いやー、常識だよっていう人もいると思うんですけどね。僕でも最近出たやつあんまり食べてないね。あんかけ焼きそば、あんかけ風焼きそば弁当とかね。そう、食べたことないんだけど、あれ食べたことないんだけどね。あれ美味しいのかな？多分美味しいと思うけど。いや、そう、焼きそば弁当はね、そう、中華スープがね、一緒についてるんですよね。そうそうそう。うちのゼミの研究室で、毎日じゃねえな、毎日っていうか、昼ご飯食べるぞって時になると、必ず焼きそば弁当のやついますけどね。しかも大判のやつね、大盛りのやつね、でかいやつね。そうそう、あれ買ってきて食べてるやついますけどもね。いつもね、香ばしいソースの香りが、研究室中に広がって、ね、ちょっと腹立つっていうね。ありますけどね。なかなかね、そんな感じで。メジャー、北海道ではメジャーなんですけどね。ということで、ペヤングは食べたことがない。誰か教えてください。でも前ね、なんかこの番組で、カニパンだっけ？なんかね、話題になって、いや、カニパン北海道になくねっていう話をしてたら、いやー、あるよねみたいな話になってて。でね、最近ね、うちの近所のスーパーで、カニパンが普通に売ってる。最近なんかチョコのなんかカニパンとか売ってましたよ。買わなかったけど。みたいな。あーつってカニパン売ってんな、普通に。ここ数年、ここ1年ぐらいかな。普通に買えるようになりましたね。カニパン。カニパンの話とか全部出てきたね。カニパンの話を知ってるのは、多分この番組では相当なヘビーリスナーですよ。多分2年ぐらいは間違いなく聞いてるね。この番組ね。カニパン、話とかできましたね、はい、まあまあいいや、はい、じゃあ最後のトークテーマいきましょう。じゃあ最後のトークテーマこちら、はい、はまたテクノロジー系の話ですね。はい、じゃあ行きましょう。ダン、ラジロク3でラジオを録音したらいろいろはかどっている件。まあ、大した話じゃない。久しぶりに有料のソフトを買ったっていう話ですね。何をちまえったかなんかね、ちょっと有料のソフトを最近買ったんですけども、そう、ラジロク3っていう、ラジコとか、あと NHK の、ラジルラジルを録音するためのソフトなんですけどね。Windows だとね、フリーのソフトが結構あるんですけれども、Mac ってないんだよね、そんなにフリーソフトが。で、いや、ぶっちゃけ Windows のフリーソフト使えばいいかなって思ってたんですけど、僕、Windows 立ち上げることそんなにないんだよね。ここ1年近く。Windows そんなに立ち上げてないんだよね。そう、Mac ばっかなんですよね。そう、だから、Mac でなんかその、立ち上げてる間、Mac 立ち上げてる間に放送が始まったら使えないからさ、Windows のやつが。だから、Mac 版のなんかそういうの欲しいなぁと思ってて、自動的に録音してくれるやつを。で、探したらラジロクってやつがあって、で、このダウンロード版を買いまして、この間。 1500円ぐらい。1700円ぐらいか。買って。で、まあ、結構ね、深夜のラジオ。最近ね、今年3月でやめますっていうことで話題になった、福山さんのラジオとか、ローカル番組とかね、ローカル局の番組とか、割とね、聞いてるんですよ。僕、リアルのラジオ。もうね、結構ね、リアルのラジオ聞くことが多くてね。そうそう。で、研究室の時も大体ラジオ聞いてるからね。イヤホンして、わかる、音楽聞いてるなぁと見せかけてラジオ聞いてるからね。そう、ラジコで。ラジオ聞いてるんですけどもね、割と。まあまあ、それでね、やっぱどうしてもちょっと聞けない時間とかありますから、それは自動的に録音してくれるといいなぁと思ってね、買ったら、割とね、はかどってるって感じですね。で、僕は大体それを iTunes にそのまま自動的にぶっこんで、で、まあ iPhone で同期して、で、iPhone で聞いてるみたいな、録音のデータをね。だから、ポッドキャスト感覚ですよ。感覚的には。感覚的には、だから、ポッドキャスト聞くような感覚と同じような感じでね、聞いてるんですけどもね。はい、いうことで。そんな感じでね、ラジオ、リアルラジオをちょっと録音してるのね、かつてカセットテープでね、録音してましたけどね。それガチのラジオの方じゃないかみたいな話だ、そうそうそうそう。ガチでラジカセ、そう、ラジカセっつって、カセがわかんない人って割といるらしいね。最近の、ワコードは。ラジカセのカセってなんだみたいな話ですね。ラジカセ、カセットってなんだみたいな、ね。A 面、B 面ってなんだみたいな人がね。よく CD でもさ、A 面、B 面とかってよく最近よく言うじゃない？その、で、A 面はその1曲目の曲で、B 面が2曲目の曲だったりするんだけども、っていうね、あれなんだけども、その A 面、B 面ってそもそもどっから始まったのみたいなのが、なんかよくわかってない人が最近、和光とかね、いるらしいですね、最近の10代の人はね、最近の10代の人はね、つって、若さん何歳ですか？ 21 歳です、みたいな話なんですけども、あ、今年22歳になります。よろしくお願いします。よくわかんないですけども。はい。いう話でね。まあなんかその話ですよ。なんでラジオの話になったのかよく、あ、そう、ラジロクの話をしてた。はい、ということで、以上、アラカルトでしたね。年末年始アラカルト全部終わりました。よかったよかったよかったよかったよかった。さて、ということは、これで、ストックが、トークテーマのストックが、一旦また切れたので、次回はあれか、忘年会の話か。ははは。なんでこう年明けてから忘年会の話すんだみたいな話ですかね。新年会じゃないのかみたいな話ですけど。まあ、その辺の、だから12月21日にね、このトークテーマリストを作ってたんですが、それ以降の話というと、まあ、お正月を除いたところでちょっと話をしていこうかな。つっても忘年会の話ぐらいか、話せるのは。そうだね。まあ、忘年会ぐらいの話かなと思いますけども、まあ、忘年会の話をちょっと次回はじゃあ、しようかな。はい。ということで、これで終わろうかなというふうに思います。忘年会の話って別に大した話ないですけどね。はい。まあ、あとあれか。卒業研究の話とかしますか。で、なんか前回その話をする、次回しますとか、時間余ったらしますとか、でも、ね、余んなかったね。余んなかったので、ね、じゃあ次回余ったらまたしますみたいな話ね。はい。ということで、これでじゃあ以上終わりたいなというふうに思います。ここまでのお相手、カラーデイズ、ポッドキャストパーソナリティ、若田でした。それでは皆さんまた次回までお元気で、さよなら。カラーデイズポッドキャスト2015年3月31日の潜伏まであと86日。